ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フトスクランブル始まりました。スノーです。ここのとこ天気が悪くて、外の撮影現場で雷雨に遭うことしばしばです。
お、
はい。はい。イベントが中止になっちゃったりして、いろいろ大変でした。が、まあ、別に、悪天候は嫌いじゃないんで、はい、暑い中なんか外でいるよりは雨降って、お茶でも飲むかって言ってる方が楽だったような。でも家に帰ってから機材がずぶ濡れでうわーっていう。
ああ、なるほどね。
はい。そんな感じです。
はい。私はですね、やっとツールドフランスが終わりまして、通常生活に戻りました。
お疲れ様でした。
はい。ちょっとこれから、また、ちょっと生活がね、3週間もそんな感じだったので、通常に戻すのがなんか変な感じですが一応これから普通の生活に戻りたいと思います。半助です。
はい、
はい
はい。先日生まれて初めて深夜バスというものに乗りまして、
うわ、
ちょっとぐったりする旅をしてきた小関です。
あ、そうなんだ。ちなみにそれはどちらまで？
いや、ちょっと会社絡みの必要だったんですけど、
はいはい、
だいたい、7時間弱ぐらいかな、
うんうん、
ばかり揺られて新宿に戻ってきまして、
うん、
戻ってきたのが、朝の6時前っていう。
はいはいはい。
煮ても焼いても食えない時間で。
どうですか、しんどいですか、やっぱ。
そうでもなかったんですけどね。多分もうちょっと乗車時間があれば楽だったのかもしれない。ですけど、半端にな時間だったんで、寝て、実際の睡眠時間が6時間弱ぐらいになるのかな？
はいはい。
で、ちょっと出足りないぐらいっていう感じですね、私普段さざん寝てるんで。
ああ、そっかそっか。その寝られるもんですか、普通に。
うん、バス自体は真っ暗なんで、隣の近所で騒ぐお客さんさえいなければ結構。
寝られそう。
大丈夫ですね。
へぇ、なんか結構リーズナブルでいいっていう話を聞くんですけどね。もしもーし。
あ、聞いちゃいました。
大丈夫ですね。
はい。
はい。じゃあもうそのまま。つなげちゃいます。
夜行バスの話
は、
はい、人だらけついたんですよね。
ああ、はい。はい、なんか、すごい安くていいとかっていう話を聞いたんですけど、っていうところで切れちゃったんで。
あ、切れちゃった。はい、じゃあ。
まあでも、寝れるんだったらいいですよね。なんか、値段は一番いいとか、
うん、
コストパフォーマンス一番高いとかって話を聞いたんですよ。
ああ、あれ？
あれ？また切れた？
うん、そうですね。
ああ、はい、
いや、切れた。どうなんでしょうね。昔だと夜行急行とか結構いろいろあったんで。
うんうん。あ、そうか。そういうのもあるのか、
うん。そういう選択肢もあったんですよね。今実質夜行だけになっちゃってて。で、しかも、結構、チケットの競争率が高いんで、
うんうんうん、
飛び込みでポンって買えるっていうか、と、買えなかったりするのが、なんとも言えない部分ですね。
ああ、なるほどね。なんか、いろんな、車体というか、バス自体も、いろんな豪華なやつが出てきてるとかいう話を、ね、聞いたりしたんですけど。その、時間の、長さだけ考えれば結構ありって言えばありって感じですか？
そうですね。あとはなんだ、バス降りた後に銭湯入れるといいですね。
ああ、なるほどね。
汗かくんで。
そっかそっか。
はい。
ということで。はい、ということで、今回は、誰でもアーティストの方で、小ネタの特集の時に、小関さんがネタを上げてくれてました、日本発色の、
はい、
廃業という話を上げてもらったんですが、そこら辺の話で、まあ、銀煙取り巻く環境といいますか、そういったお話と、はい、誰でもフォトグラファーで、5600ですよね、プリンターの PX5600 の話、はい、で、はい、相談コーナーが、テーマを決めて写真を撮るのはいかがなもんでしょうというお話でいきたいと思います。ということで、はい、誰でもアーティストからいきたいと思います。はい、ということで日本発色廃業ですか。これ、
過去形になっちゃいましたね。もう7月の25日を置いて廃業いたしました。
ああ、そうなんだ。
だからそもそもあの日本発色ってどういう会社かというところから説明しないといけない、
ね、そうですね、はい、
周波系も兼ねている、なんだろうな、プロラボのセクションもあるし、うん、周波のラボのセクションもあるしっていうんで、うん、そこそこ大きい規模を持っていた、ラボなんですけれども、
はいはい、うん、
もう結構歴史長くやっていたところが、なんでなのか、なんでこう廃業したのかっていうと、まあ多分いろいろであるんでしょうけれども、多分まあ憶測で話をしてしまうと、プロ系のリバーサル処理がガクンと落ちているっていうのと、あとはまあ、アマチュアの方もアマチュアの方で、まあ絶対数減ってるっていうね、
うんうん、
そういう、フィルムをある程度数を回さないと、うん、まともに利益が上がらない商売のところで、
うんうん、
やっぱり、ある程度なんだろうな、ある程度規模を持ってしまって、
うん、
あれもやっているラボっていうのはちょっと運営きついのかなっていう。しましたね。
なるほどね。
ね、ちなみに一応まだ、銀座にある、窓口はまだしばらく開けていて、
はい、
ある程度取り次ぎはしますよと。
あ、そうなんだ。
そういうアナウンスが出ております。
僕は、もうあれですか、結構有名な会社
の、
スノーさんとかも使ったことあるとか。
あ、ありますね。
お
ー。はい。銀座で、方面で仕事で銀座方面に、納品の時は、そこでやって、
はいはい。
ました。そういえば。はい。
はいはいはい。そっか。
うん、
やっぱ厳しいんですね。
いや、気も、まあそうですね。カラーポジです。仕事の撮影がカラーポジっていうのが、本当になくなってきてると思うので。
うん、はいはいはい。
特に35mm はデジタルに置き換わっちゃってますからね。
うん、うん。
うん。 で十分なので、
うん、実際物としてはどうなんですか、そのフィルムでなくなったら困るって話をよく番組ではするじゃないですか、
はい、そうですね、
あでもそうですよね、うん、デジタル、そっか、デジタルデータだけになるっていうのはちょっと問題っちゃ問題ですよね。
まあそう、
まあ、いつ別物なんですよ、
うん、
あのフィルムとデジタル、むしろデジタルカメラっていうのは単にあの写ってるものがデジタルの媒体になってるっていうだけのことで、
うんうん、
フィルムに写るものっていうのとは本質的に絶対違う部分っていうのが残るんですね、
うんうんうん、
でそれはなもんで、本当はあの処理、いわゆる昔ながらの人間っていう形の、撮影してプリントするスタイルっていうのは本当は残らないと、表現する人のために必要な部分っていうのがあるので、
うんうん、
ただ、悲しいことにこう何回も話してますけど、こう大規模に生産して大規模に消費しないと回らない、
うん
うんうんうん、ものでもあるので、
うん、
そういうところなんですね。で、結局あのプロが使う量ってアマチュアと桁が本当に違うんですよ。
うんうんうん
うん、アマチュアの人がこう一生懸命頑張って使いました、って言っても、
うん、
ちょっと本当に焼け石になんとかになっちゃうっていう面も。
うん
うんうん、
なん
か特にこう、孤児フィルムの処理を大量に処理することによって維持しているラボっていうのは、
うん、
もう今、すごいって、
うん、
減ってるし、質の維持も厳しくなってるし、うん、っていうのはもうある。で、比較的そういうのある程度な規模で維持していたところが廃業っていうのはちょっと象徴的な出来事で、
うんうんうん、
まあ、なんまあ、思うんですけれど、
うん、なるほどね。やっぱりプロの仕事がデジタルに置き換わっちゃったから、そういうところが潰れてっちゃってるってことに、
いいと思いますよ、やっぱり。
うん、なるほどね。
でアマチュアの人がじゃあリバーサルで撮ればって言って、こう一生懸命こうフィルムメーカーとか雑誌なんかは煽るんですけど、
うんうん、
正直アマチュアの人がポジフィルムを使うメリットって何かと思うんですよね、私はね。
はいはいはい。
で、割と不幸なもう一つあってですね、あの、ポジの大量に処理することによって売り上げを上げるのが厳しい、
う
ん。じゃあそれができなくなったら、じゃあネガプリントの方で力を入れればいいんじゃないかというと、
うんうん、
あるんですね。で、手間かかって、
うん、
ロス率が結構、ロス率っていうか、まあ、あの、何回もプリント直して、
うん、
発生させるってことは、経費が読めないし、
うんうん、
なおかつ、なる。で、注文は細かいと。
うん、
そういうようなのばっかり、今度そういうの処理してる方に手が回らなくなって、
うんうん、
大きい会社として維持するのは厳しくなってくると。
うんうん、
なんかちょっと悪循環っぽいところもあって。
うん。なるほどね。
なん、ね、いろいろあります。
うん。でも、そこを、そういうところがなくなって困るのって、まあ、ハイアマチュアとか、プロとかが、やっぱりフィルムは残したいって思ってる人が多いわけですよね。
そういうことになってますよね、一応。
うん、いや、なんか、あれですね。なんか、矛盾するというか、ジレンマというか。
うん。ほら、CD が音楽の方でコンパクトディスクができてた時にアナログも、
うんうん、
なくなるっていうことで、まあ実際にほとんどなくなったわけですけど、
うんうん、
まあでもほら、DJ と言われるお皿を回す。
はいはい。
文化がものすごく、流行ってというか、
うんうん、
で、かろうじてというよりは結構、また LP レコードっていうのも見直されてまして、
うん、
でね、日本で あの東洋化成とかいう会社一社だけが、はいはいはい、あの、うん、LP レコード実際に工場を動かしてやってるんですよね。
うんうんうん。
うん、だからまあそんな感じで残るのではないかとは思うのですけれども、
うんうんうん、
うん、果たしてあの DJ 文化のように、うまくフィルムが乗ってくれるといいんですか。
あれなんですよ。カラーやめちゃえばいいんですよ。黒白であればかろうじて最悪自分で入材作ってどうにかなるっていう、そういう部分もある。
うん、
あのカラーペーパーは残ると思うんですね。
うん、
あのデジタルプリントの需要があるんで、
うん、
でカラーフィルム危ないなっていうのはもうずっと続くと思いますし、
うん
うん
うんうん、
ちなみにですね、ちょっとこの話にはオチがあってですね、うんうん、あのカメラ日和っていう雑誌がありまして、
はいはい、
それがですね、この間発売した号の中で、うん、プリントの特集を組んだんですね、
うんうん、
でカラープリントの注文の仕方とか、うん、こういう写真を作りたければこういう風に指示を出すといいんじゃないのみたいなのがいっぱい実例が出てて、でラボに出題してるんですが、
はいはい、
その取材に行ってる先が日本発色なんですね。
そう
なんだ。で、多分それを10何ページ、20何ページ、結構でっかい特集組んでて、
は
いはい、
あら、
発売したのが、廃業する1週間前。
うわぁ、そうだ。
っていう、なんかね、どうな、あの、編集者どうなのっていう、こんなに引きがいい、良くてどうすんのそれを本当に情報を知らないで取材に行ったのか、
はいはいはい、
それともなんか分かってて行ってんのかどっちだか分かんないんですけど何やってんだろうなと思ってね、
ちょっとびっくり、
うん、
そうですね。だってそれを見て足を運んじゃった人最悪ですよね。
だからもう原稿、印刷直前に多分突っ込んだんだと思うんですけど、うん、あの、お詫び文書みたいなのが入ってて、
あ、
廃業がたまりました、ごめんなさい、みたいなのが書いてあるんですね。
うん、
いやー。
で、ちなみにカメラ日和さん前科がありまして、
うん、
その前に出た豪華なんかで、あの、渋谷にあるとあるラボを取材してるんですが、やっぱりそこも、廃業なさっております。
あら、
うん、
あら。
なんでそんなにこう危なっかしいところというか、こう、どっちが先、鶏が先なんだか卵が先なんだか、取材に行くとね、なんかそんな変なジンクスつけてどうするのよっていうね。
そうか。いやなんかあれですね、こう本当にいい話がないですね。
ないです。ラボに関して言うと。で、今、一生懸命、こう、ね、ちょっとおしゃれな写真雑誌とか作って、一生懸命、こう、層を掘り返そうとしていますけれど、
うんうん、
そこで取材されてる写真屋さんっていうのも、基本的にもう、ギリギリのところで回しているところがほとんどで、もう、皆さん苦労していて、結構大変なのよ、っていうのは、ちょっと読者の人も認識しておいてほしいなと思うんですよね。で、出てて、あれもできる、これもできるって言って、こう、やって、で、じゃあ、ちょっとたまにはフィルムでも使ってみようかなって言って、月に1本か2本、撮って、
実
際にプリントしてみたいな、そういうお客さんが多分、読者層だと大半だと思うんですけど、
はいはい、
そういうお客さんが一人二人頑張っても大体作れるんで、そのぐらい危ないところにいる上で利用しているのよっていうのを、は頭に入れておいてほしいなと、
うん。
で、それでもって今までに比べてプリントは高くなったとかね、アナログのフィルムの、アナログっていうか FPN 円でフィルムで撮影するのは高いから嫌だ。
うん、
じゃあお前ら、そのカメラなんで使ってんだよっていうね、そこに座れと。本当にね、ここ1、2年の、ね、状況を見てるとね、たまにこう、もうすごい口悪くなるんですけど、 あなたたちが思っているよりも状況はひどいんだよっていうのは、本当にね、認識してほしいです。これも、その、ラボについてもそうだし、この間、ポラロイドなんかについてもそうなんですけどね。確かに、こう、ポラロイドユーザーがなんか復刻してくれるようにメーカーに頼むように署名しましたなんて言ってる。別に署名自体はファンだけど、あなたたちそれでお金いくら払ってどんだけ使うのよって。ねえ、メーカーだってそれ商売でやってるんだから、
うん、
やっぱりきついよねっていうのを、どこまで見ているのかなと思うと、ちょっと、不幸感というかね、なんかこう、はあります。
そっか。でもこれ、今、その、銀煙をやられてる人たちは、どうしてったらいいんでしょうね。
いや、もう数使う、
しかないの。
数使って、とにかく消費するっていう、生地とか、買いためて大事に使うなんて言っても、そのうちカラー処理なんてできなくなりますよ、近所で。実際、東京近辺はまだマシなんですよ。実際、地方ですから、既得のライン持ってる業者なんてないんです。とか平気で、ちなみに日本の中でも地方は確か東北の方だったと思うんですけど、東北ろ6県でしたっけ7県でしたっけ6県の中で、E6 流せるチューハイラボが1県とか、
そんな感じなの。
何 E6 って
あれ、要はポジフィルムの現像な。
はいはいはい。
周波ラボは、県じゃないですよ。東北で1県とか。するとそういうレベルの話だったと思います。そのぐらいのペースで減ってるんですね。東京はまだ比較的あるけれど、大阪ももうかなり状況がひどくて、多分大阪のプロラボって今1件か2件ぐらいしか持ってないんじゃないかな。LINE 持ってるプロラボっていうの看板上げてるところってもうほとんどないはずなんですよ。
そっか。いやー、相当じゃあ厳しい感じなんですね。やっぱり、仕事としての需要でフィルムで取ってっていうのがもうなくなっちゃってるからそうなっちゃうってことなんでしょうね。
そうですよね。
で、やっぱりデジタルで取った方が安いの。
まあ、増えやすいでしょうね。
でも買う側からしたら絶対安いと思います。
そうか。
だからそこに対して、ラボが背負ってる分を、撮影者の方が負担を背負っている部分っていうのはありますけどね。
なるほどね。なんて言うんだろう、ユーザーっていうか、そのプロに頼むお客さん側からしてフィルムで撮るメリットって、使い捨てみたいな雑誌とかそういうやつだったらデジタルで十分だな。
むしろデジタルじゃないと採算が合わないんだと思います。
そうですね。
あ、なるほどね。
特にフリーペーパーなんて本当に、ねえ、あれは、派遣で日当何千円の人たちがいるとか、そういう世界なので、やったりすると、コンパクトデジカメ持たせて、はい、撮ってきてね、みたいなんで。
はいはい
はい、で、まあ、使う写真もね、3センチ四方とか、そんなもんから、それで用足りるんだろうけれど、そういう商品のされ方されてますよね。
フィルムで残んないと困るよな。なんか、需要って。でも、家族の写真とかそういったものが、デジタルだけじゃなくてフィルムでとかっていうのが、パッと思いつくのだと一番、ありそうな気がするんですけど、でもそこが、ね、なんか、安いデジタルカメラが 浸透してしまって、デジタルで残すっていう、そこの危うさみたいなのって、なんかあるような気がするんですけどね。
いや、実際もう怒ってるような気がしますけどね。あの記念写真がなくなったとかね。あのハードディスク吹っ飛ばして、あの子供の写真3年分ぐらい消えたとか。もう結構な数でもう発生してる案件だと思いますよ、それって。
ですね。
そうか、
ね。で、プリントして残してたとしても、自分のところのあの線量のプリンターでやっちゃったもんだから、あっという間に編集、あの退職してなくなっちゃったとかね。
ああ、なるほどね、
うん。そういうのだって起こりうるし。
フィルムね、もし見直されるといいですけどね。
どうなんでしょうね。難しいかも。
美術的な価値で言うと、うん、でもフィルムで撮って、ちゃんと電源で処理したものじゃないと、まともな値段はつかない。
そうなん
だ。いくらデジタルプリント頑張っても、せいぜい2、3万くらい。で、黒白でキル処理して、それなりに名の写真家であれば、そこに桁が一つか二つ増えるわけですよ。同じものであっても。それは、ギャラリーが美術的な価値を認めていないと。
ああ、そのデジタル作品。
デジタル、インクジェットプリントに対して、確かに、美術用途として使える品質のプリント用紙でありますけれど、それを使っても、やっぱりフィルムで撮ってちゃんと引き伸ばしたものに比べた価値は一つ二つ落ちると。
なるほどね。
と指摘されているので、黒白というか、モノクロって言った方がいいのかな、この場合は。モノクロの陰影写真っていうのは、残り続ける。ないと、まずい部分があるんじゃないかな、と思いますね。
なるほどね。ああ、そっか。
結局、まあ、一点持ってね、自分で作者が作ったものっていう、そこで価値する性質のものなので、
でも非常に厳しいですね。その写真を買うっていうあれがすごく少ないでしょう。需要というか。
日本国内だけで見たら少ないですよね。
ね。それ絵画と写真ってどっちがあれなんでしょうね。
写真の方が
圧倒的に安い。
もう、それはもう、聞くまでもなく、二桁ぐらい安いです。写真の方が。
ああ、やっぱりそうなんだ。
いや、まあ、絵画はほら、まあ、版画と、例えば油絵の差ですよね。
なるほどね。
い
やいや、値段もそうなんですけど、その取引数みたいな。
ああ、いや、それやっぱり絵の方が
多いですか。
多いですね。
ああ、
写真のマーケットはまだまだ。
作品としての売買とかっていうのが、そうですよね。なんか、少なくとも私の周りには、スノーさんが売っているっていう
話が、海外行っちゃいますよね。日本で撮ってる人も。
あ、そうなんだ。
日本で、撮影したり、まあ日本じゃなくても、まあ日本人で撮影して、そういう作家活動する人っていうのは海外のギタラリーと契約して、そこと契約、枚数を下ろして売ってっていう形で設定だと。
海外ではその写真を買うっていう文化があるんですかね。
ああ、普通にあるみたい
です。ありますね。
まあ、ヨーロッパ、アメリカですけどね、市場は。ヨーロッパは結構強いんじゃないかな。 行ったことないですけど強いと思います。そういうあのまあそういうギャラリーも多いし、そういうイベントっていうんですかね、
うんうん、
そういうあの組織的に毎年、そういうギャラリーの人たちが集まって新しい写真家を発掘したり、うん、写真家が売り込んだりっていうイベントがたくさんあるらしいですし、
うん、へー、そうなんだ。
そうなんですよ、
うん。いや、なぜ日本でそれが起きないのかっていうところですね。
いや、まあ、やっぱ貧しいからじゃないですか。あの、文化的にというか、なんというか、余裕がないというか。あれ、まあ、国民性とか文化とかあれなのかもしれないけど、写真見て、あーってゆっくりするよりは、うん、テレビパチってつけるか、
はいはいはい、
ゲーム、やるか、パソコンに向かって、あの、なんか、チャットでもしてるかとか、そういう感じなんじゃないでしょう。はい、
ね。写真を飾るとかっていうことが。
家がね、あの、そうです。いや、僕だって飾ってないですよ。あんまり自分の写真飾る場所もない。いや、この間、全然話違うんですけど、ハリー・ポッターのあの作者がインタビュー受けてて、
うんうん、
私が貧しかった頃に行って、あの人なんかこう、離婚して子供を育てながら書いたわけでしょ、うん、
はいはいはい。
その、貧しかった頃のその住んでたアパートに、でインタビューって言って、
うん、
あ、いや、こんなところで一生懸命暮らしてたんですよって言って、パーって部屋が、つったら、めちゃくちゃ広くて、
うん。
めちゃこれのどこが貧乏な暮らしなんだって、うちで3人で叫んでました。
そうなんだ。
ベッドルームだけでうちの2部屋ぐらいあるんですよね。
あ。ああ。
なんだよこれとか言って。だから、まあ、全然違うんだなと思いましたね。
ああ、なるほどね。そっか。
うん。写真の一枚も飾れますもんね、あれだけ広かったらね。うん、飾らないと書いて殺風景でやってられないって感じですよね。
ああ。
壁が。
なるほど。
うん。
そこら辺の、やっぱじゃあもう、根本的な文化の違いみたいなところがあるのかもしれないですね。ああ。でも。
いや、諦めてたらいけないんですけどね。はい。今としては。
なんか、数年後には、フィルムで撮ったら海外でプリントしないといけないとかいろんなことになるんでしょうか。まあ、まあ、相変わらずちょっと厳しい状況のお話になりますが、またなんかこういうね、ちょっと、その、寂しい話題でも状況としてお伝えしていきたいので、また何かあれば、お届けしていきたいと思います。なんかちょっと写真を飾ってみましょうみたいな運動な話をしていけるといいのかもしれませんが、ちょっとまあ我々の弱小番組ではさほどの影響はないと思いますが。
まあ本当にでもね、あれですよ、あのいい黒白プリントっていうのを一度見て。ておいてほしいなとは思います。
ああ、そうですね。
あの絶対インクじゃ再現できないんで、
うんうん、
あの銀の黒っていうのは、
はい、うん、
機会がありましたらぜひ、
はい。まあでもそうですね、あのギャラリーでね、あの無料で いい作品がいっぱい見れたりするので、ちょっとギャラリーにフラッと立ち寄って見るのも、はい、おすすめだと思います、ということでまた人間関係を引き続きお届けしていきたいと思っておりますので、またお楽しみにしてくださいということで、続きまして誰でもフォトグラファーの方に行きたいと思います。
はい、
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもフォトグラファーの方では、プリンター、
はい、
PX5600 が出たよということで、これはスノーさんが買い替えを検討しているというお話を以前お届けしたんですが、これいよいよ発売になったんですか？
はい、いや、発売になってますよね。見てきましたよ、確か。
あ、じゃあもう店頭に並んでる状態。
はい、並んでました。はい。
はい、どうですか？
いや、なんかそんなに、なんて言うんでしょう、店頭にの出し方もそんなにセンセーショナルじゃなかったんで、一見すると、見落としてしまうぐらい、なんか地味な感じだったんですけど、地味な感じだったんですけど、どうなんでしょうね、実際はね。
コンシューマー向けというか、一般向けじゃないから、プロ仕様だからターゲットがすごく限られちゃうから、どうしても地味になっちゃうんですかね。
そうですね、ちょっと値段も張りますんでね。
ちなみに店頭価格で大体どれぐらいなんですか？
8万ぐらいだったような気がするんですけど。
おお、8万か
じゃなかったかな、もうヨドバシで8万ちょっとだったような気がします。うん、違ったっけ、7万8000円とか。まあまあ割と高いですよね。
うん、そうですね。8万したら今僕が使ってる大型倍ぐらいの値段になりますよね
うん、でも、あれか、5500に比べたら8年安めなんですね。
ああ、そうなんですか。あ、最初高かったんですよね、5500。
5500で初めの頃は確か9万ぐらいしてたような気がした。
そんなにして
た結構いい値段でしたよ、あれは。
それって、A3 機ですよね。
そうです。
A3 でもうちょっと安いのってなかったでしたっけ？
5300はちょっと安いですね。G5000 とか。あとは、線量計の機械でもっと、さらにもっと安いのが確か台にあったような気がしますけど。
はいはいはい。そっか。で、その5600はサンプルとか店頭出てたんですか？
実はまだ私見てます、
ね。そうなんだ。
僕はね、なぜかよくわかんないんですけど、うん、エプソンのデータじゃなくて、ニコンのなんか、300D から、うん、D300?
はいはいはい。
なんかで、もう、撮影見本のデータがすられてたんですよね。だから、ニコンの、ロゴっていうかカメラがくっついてるやつで、
うん、
うーんっていう感じだったんですけど、まあ普通っちゃ普通でしたね。
普通っちゃ普通。
そもそもカメラメーカーのデータって、まあそりゃよく映るように、もうね、できてるので、やっぱり自分が撮ったデータを、まあ、持ち込んでやっぱり印刷してみたいよなっていう、のありました。で、まあ、結局、その、 ああ、そうそう、比較対象しようと思っても、あれどうだったかな、比較対象できるようにニコンで揃えてあんのかな。でも違ったような気がするんですよね。
はいはいはい、はい。
うん。なんか、まあニコンならニコンのそのデータでもいいんですけど、うん、同じデータでいろんな機種の見本帳があると、それはそれでいいんですが、
うん、
どうも、そうではなかったような、
うん、
その機種だけなぜかニコンだったような気がしないでもないんですけど。
なるほどね。
もう一回ちょっとよく見てみたいと思いますけど。
いや、モノクロの表現がいいっていう機種なんでしょ、
うん、
モノクロに強い機種ってことなんじゃない
ですか。まあ一応そうですけど、でもなんだっけ、なんとかマゼンダ。ビットマゼンダでしたっけ。
ビットマゼンダ。
マゼンダっていう、はいはいはい、やっぱり、そのモノクロは 3K インクって、黒が3つあるっていうのが搭載されて、それプラスビビットマゼンダで今度は人肌もいいよっていう、
ほうほうほう、
かなり大風呂敷な感じがしないでもないんですけど、
うんうんうん
うん、だからまあ両方ね、人物印刷してみてモノクロ印刷してみてっていうのが、やっぱり両方やってみないとって感じかな。モノクロのね、確かデータはなかったんですよね。
ああ、そうなんだ。
痛かったんだけど。
うんうんうん。
それが、まあ、どこだっけ、エプサイトとかに行けば、
うん、
印刷してくれる、させてくれるんですよ、確か。
うんうんうん。
一応予約をしなきゃいけないんですけど。
うんうん。
だから、データを持ってって、まあ、比較する。まあ、同じ会社のやつだったら、5000、まあ、やっぱり5300でしたっけ、
はいはい、
5300と5600、比較していきたいなっていう気はして、うんうん、
5300は現行なの、
まあ、5800だっけ、5800じゃない。なんか、この間僕が話したやつありました。
はいはいはい。
G5500。G5500、はい。と、それは、なんとか、オレンジとか、なんだっけ、なんとかオレンジとかいうのが入ってるんですよね。
はい。
ね、あれと、どうなんだろうっていう、比較してみたいんですけど。
はいはいはい。
うんうん、
え、貸し出しがしてくれるって言ったのそっち？
あ、いや、貸し出しはあれですね。あそこ、HP。
あ、そっか。HP か。
はい。
はいはいはい。
まあ、そんな感じで。
そっか。5600は、小関さん、物は見てないということですが、なんか情報は、
まあでも、インクが派手系に振られてるんで派手になってんの。派手なもんでも、それなりに出るようになってんのかなとか思いつつ。あんまりね、実は関心がなくてですね。
そうなんだ。
インクが新しく変わってしまったので、うんうん、またそれで微妙に値上がり感があるのと、
うんうん、
あとは、そうですね、なんかまたコストパフォーマンスが微妙に落ちてるっぽいという話。
うんうんうん、
こうなんとなく、なんかこう、ウェブでグルグルしてるとそんなようなのを見かけるので、
うん、
ちょっと出だししにくいかなと。
うん
なうん、あとは、派手なものを出すか否かですよね。で、結局、印刷向けのプルフで使うんだったら、
うん、
そんなに派手なの出たってロスすれないんだから関係ないんだし。
その通り。
って思っちゃうと、別に、うんうーんっていう。なんか、モノクロがどのぐらいこう、ねじれが抑えられて良くなったのかっていうのはちょっと興味あるところですけど、5500もそんなに悪いわけじゃないんでね、
うん、
うーんっていうこと。なんかあとは、やっぱりインクの型番が変わってるんで、まだちょっと、業務方向で使うのには様子見っぽい部分があるんじゃないかな。
そうか。
っていうのがあります
ね。なるほどね。またここで焦って買うと僕は4000を買った時のように、この種類だけで終わりです。だって、また同じことを投げて
たり。損自体はこっちのインクをメインにしたいっ ぽい雰囲気は感じますよね。
うん、
ビビットマーケンタ自体は、5600出る前に大判機何種類か出したときに、もうこのタイプになってきてるので。
う
ん、
ああ、そっか。
あとはね、物理的な寸法の問題でどうしても、しょうがないのかもしれないんですけど、そろそろインクサイズもう少し大きくしませんかと。それはちょっとあるかなと思うんですね。A4 なり A3 なりである程度枚数していくと、もう、ものすごい勢いで、こう、ゲージが減っていってね。で、しかも、使い切る前にも蛍光で止まっちゃうんで、正面のところ何枚すれんのよって考えると、ちょっとなと。
いや、難しいですね。
なんかね、まだあんまり、そうなんですよね、プリンターの評価として見るには、ちょっとまだ何とも言いにくい部分が。もう少し、こう、ドライバーこなれてくると、頃にはなんかいろいろその辺が落ち着くのかなとか思うんですけど。
スノーさんも、
はい。
もう、買い替えをしておかないとまずいような状況という話だったような気がするんですが。
あ、そうなんですよね。いや、ちょっと、4000だと辛いのが。いろいろね、仕事の上で、日本を印刷するときに、やっぱり光沢紙が、じゃないとね、見栄えはあんまり良くないらしくて、特に、写真屋さん業務の、
はいはい。
インデックスプリンターとかは、なんですね。な
ん
じゃあでもまあ仕事だけを考えるんだったら A4 機でもいいのかもしれないんですけれどもしかしなーっていう感じですよね。しかしな、結局買うんでしょうけどね。いつ買うかっていう、はい、そのあれだけが
スノーさんの中では5600に行きそうな感じなんですか。
まあちょっと値段こなれるの待ってます。待つ感じですけど、まあ5000円でも1万円でも安くなったら、
はいはいはい。
どのくらい、それって1年くらい経たないと安くならないのかな。やっぱり。まあ一度はエプソン、サンプルを出しに行きたいと思います。4000円の時はなんかもう、そのまま飛びついちゃったもんですから。
はいはいはい。
今回はちょっとは、慎重に構えて。
なるほど。
と思ってますけど。
はい。そしたらまたあれですね、その、サンプル出しとか、中崎さんも実機をどっかで見かけたら、情報が集まったところでもう一度、この5600円については取り上げてみたいと思います。はい、ということで、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。
はい、
の相談コーナーですが、テーマを決めて写真を撮ってみようということで、まあ、この間終了点をさせてもらって、その同じテーマというか、そのシリーズというか、そういったもので探して撮るっていうのはちょっと面白いなと思ったんですけど、なんかこうテーマとして撮りやすいとか、こういう見方で撮ると面白いよとかいうのってなんかあります？
ちょっと漠然としてはい、
今スノーさんが写真展準備されてて、
あ、はいはいはい、
なんか来年のもっていう話も、
あ、はいはい、
出てたじゃないですか。
ええー、
要は2つ同時に撮ったりするわけでしょ
う、はい、そうですね、
うん、
で
実際にそのなんていうんだろう、アマチュアの人たちが撮ろうとしたときに、まあ、写真展まで行かないまでも、
うん、
ただ漠然と撮るよりは、こういうシリーズとか、こういうテーマのとかっていうのを何本か自分で決めておいて、
うん
うん、そういうのを探して撮ってみるっていうのが面白いのかなと思ってたんですけど、そういう風にしたときに、
ええ、
あんまり難しいテーマにするとなかなかそういう被写体に見つからないとか。
ああ。そうですね。いや、まあ、これってその人の人生そのものだっていう気がしないでもないんですけど、大げさに言えば。
はいはい、はい。
まあ、結局その人がどういう環境でどういう生活してるかっていうことなんですよね。だから、まあ、簡単に言えば自分の生活とかそういうのに密着しているっていうか、割り近いところでやるのは簡単だと。簡単で、物理的にもね、金銭的にも、簡単だというのが、まず一つあるんですけれども、まあ、その人の性格によってはですね、そういうのは、どうも乗らないっていうかね、日常なので乗らないっていうことで、多少無理してでも、例えば風景なら、
もう
北海道まで行きますとか、温泉まで行きますとか、まあそういう非日常で撮るっていう方が合ってる人もいますよね。
なるほどね。
で、アマチュアの人はどちらかというと、まあ一応王道としては日曜日とかに何々に行って何々を撮る。
はいはいはい。
まあっていう方が、多いんじゃないかなって気がするんですけどね。
うんうんうん
うん、ただ、まあ最近ほら、まあいろんな、まあそういうスタイルだけじゃなくて、もっと、カメラと生活が密着してますから、
うんうん、
本当に、携帯で撮る日常みたいな、
うんうん、
まあブログ的な写真とかね、
うんうん
うんうん、そういう方でも、ちょっと考え方を変えればそれだけで作品になっちゃう。
うんうん
う
ん、
っていうのに、まあそういうのにいっぱい提案が出てますけれども。
うんうん
うん、っていうことなので、
うん
うん、あまり難しく考えるよりは、こう思い立ったらが吉日で、
うんうん、
パッとやりたい、面白いと思ったところで、それをかけてみるのがいいんじゃないかと思うんですけど。
うん、スノーさんもあれですよね、何でしたっけ、
はい、
駅から自宅までの道で作品展
をしたり、うん、はい、最初の
ね。そういうのを考えると、やっぱり、その、普段身近ですぐ撮れるものっていうのをちゃんと追っかけてみるっていうのは、
うん、
まず、とっかかりとしてはいいのかもしれないですよね。
うん。うん、まあ、そうですね。まあ、なんか、それでね、なんか人と違う、おーって言わせるものを撮るのは結構難しい。
ああ
。ことは難しい。うんうん、そもそも写真も、歴史的に、写真が技術的にできて、ある程度外で、うんうん、出かけていって撮れるようになったら、うんうん、何が一番ヒットしたかっていうと、
うんうん、
海外旅行の写真集が一番ヒットしたんですよね、ヨーロッパで。ものすごくヒットしたらしいですよ。
うんうんうん、
例えば、まあ、トルコの方に行ってみましたとか、ヨーロッパの、こう、美しい風景とか、そういう写真集がすごい売れたっていう、あれがありますし、
うんうん
うん、まあ、そう、結局そういう、誰も見たことのないというか、面白くて珍しくて、綺麗でとか、そういう方にどうしても行きがちなのでは、と思うんですけどね。
なるほどね。小関さんは、こう、なんか、この写真、こういう写真を 追っかけて撮ってるとかいうのってなんかあるんですか？
あんまないです
よ。そうなんだ。これって決めて撮ってたりするものはないの？
そうですね。もともと影っぽいのを追っかけてるけど、まあ、モノクロのから入ってるんで、どうしてもなんかそういう影の造形とかそういうのを追っかけてますけど、でもそれがメインっていうか、それだけっていうことはないんで、ただ、なんだろうな、取っておかないといかんものというものに対しては何かしら手を動かしているというか、そういう感じですかね。
取っておかんといかんものというのは残しておきたいものということですか？
取るかどうか迷ったときにカメラを出せる、という、どっちかっていうと、あれですね、体育会系の人たちの、ね、練習、基礎練習みたいな、そういう部分があるんです。
なるほど。
いざっていう時に撮れなくなっちゃうっていうのが怖いんで、普段、こう、目的なしに歩いて撮ってる時っていうのは、どっちかっていうと、なんか、何か撮りたいものがあってどうこうとか、撮ろうと思ってるものがあってどうこうっていう感じじゃないですね。もうちょっとなんか、グラウンド10周みたいな。
はいはいはいはい。
そういう感じの。あれです。
数をちゃんと撮っておこうっていうような感じってことですか？
まあ、撮るのが偉いかっていう話になっちゃうと、またそれでまたね、なんか延々こう議論な種になっちゃうんですけど、自分が何を見ているのかを認識する作業みたいな部分があるんで、まあ、それで仮にシャッターを切れなかったとしても、自分はこういうふうに物を見ているっていうのを、
ちゃんと意識してそういうことをしておくっていうことですか？ね、ああ、なるほどね。
そんなことは考えてます。
そっか。じゃあ、こう、何か、まあ、今現在じゃないにしても、こう何かを追っかけて、こういうものを撮ったっていうのは、今までなんかありますか？そんな感じなのか。
そうですね。何かを、自分で縛りかけると絶対にくだらないものしか取らなくなるんですよ。
そうなんだ。そうなんだ。
ルールでまとめてこんぐらい取れました。てか、数取ることが目的になっちゃって、で、実際こう、バーって並べてみると、なんかもう、普段だったら、こう、3割ぐらい、まあ、マシなのが出てくるのが、1割も出てこないようになっちゃって、あ、これはもう煮ても食えないみたいな。そういうのが怖いんで、意図的にあんまりこう、テーマとか考えてない部分はありますね。
そもそも、今現在は、まあ、作品展があるから、それはやられてるんでしょうけど。
そうですね。いや、なんか僕の場合は非常に性格がパラノイアなので、なんか多分、もう、始めた時から、そうだった、もうテーマがもう決まってたような気がしますね。始めた時っていうのは、本当に10代というか、中学生ぐらいからなんですけど、もう、なんていうんですか、その時から、大まかな、こう、なんていうんですね、あれが、大枠が決まってて、その中をぐるぐる回ってる感じですね。
もうそんな時からそういう、なんか、あったんだ。
いや、意識してたわけじゃないですけど、今考えると、そうなんですよ。もう最初からゴミとか撮ってたんですよ。
で、あと、
まあ、天体写真から入ったことは入ったんですけど、だから、夜、撮影するのと、昼間じゃあ何撮影するって言ったらゴミとか撮ってたので、
もうその時からゴミ取ってたの？
ゴミ取ってたんですね。高校生ぐらいの時から。ので、だから、今は結局それ足して2で割ってるわけですけども。
はいはいはい。
未だにそんな感じで。
そう、だからその何かを追っかけるので面白いなと思ったのは、スノーさんの、あの、手シリーズ。
人の手を
取ってるシリーズがあったじゃないですか。あれは今やってるんですか？
あ、まあ似たような感じで、形を変えつつ。やってますけど、ただあれはちょっと僕の中としては、
うん、
あの、僕の一連の作業っていうか、一連の今までの写真の中では、
うん、
ちょっと違うと思うんですよね。
あ、そうな
の？うん、多分ちょっと違いますね。
うん、
うん、基本的にはゴミと夜なんで、手はどっちにも入らないんで。
はいはいはいはい。
うん、多分あの、こう反動だと思うんですよね。ゴミとか夜ってこうネガティブな、非常にネガティブなもので、
はいはいはい、
あの、なん、あまり何かを作り出すっていう感じではないんですけれども、うんうん、なんかあるものをこう受動的に取っている感じなんですが、
うんうん、
手はその逆で、こう、作るという作業ですよね、うんうん。手そのものがやっぱり作るっていう作業なので、
はいはい、
ただ取ってても、ものにしかならないわけですから、そこで何かをいろいろ工夫するっていうかね、
うんうん、
あの、こちら側からイメージを積極的に持っていかないとものにならないものなので、多分それは、その、ひたすらその、ゴミとかそういうのばかり取ってる反動でそっちを取ってたと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
ええ。
へ
え。で、今考えついたんですけど、
うんうんうん、
そう言われてみればそうかなって感じです。はい、
なるほど。そっか。いや、でも、面白いですね。あの、たまたま両極端というか、そのテーマをあえて決めない小関さんと、
はい。
スノーさんはそういった形で、撮って追っかけているものがあるということで。
はい。
いや、なんか、僕はそのスノーさんのその手シリーズを見させてもらって、あ、こういうふうになんか一つのものを追っかけるっていうの面白いなと思って見させてもらって、で、この間の終了点で、まあそういう形でちょっとやってみて、途中でわけわかんなくなってたじゃないですか、僕自身が。
はい。はい。
そんな風には、あ、ならないっていう話だったんでしたっけ？一回聞きましたよね。
ああ。
ブレたり
して。ブレたりって、まあ多少は、なんかちょっとあれっていう時はもちろんあるんですけれども、
うんうん、
まああんまりどうしたらいいかわからないっていう風になったことはない。
あ
ですね、
うん。なんか、
あの、
まあ、ちょっと経緯を説明すると、まあ、落とし物というか、なんか人が残したものをちょっと今回撮ってみた、うん、見てたんですが、後半に撮った写真で、子供の帽子が、サイクリングロードのポールにかけられて、うん、あったのを撮った写真があるんですけど、
はい、
そこに僕は人を入れようとしてたんですよね。
はい、
そこから離れてるところにちょっと、女の子とお母さんの親子がいたので、そのいっぱい入れるつもりはなかったんですけど、こうなんとかこう人がそこにいるというような絵にしたいと思って一生懸命やってて、で結局もう一つその体半分ぐらいしか入らないような感じだったんで、それとまあ全く入ってないのとっていうのを撮っておいて、まあスノーさん、終了点間際に見てもらった時に、いやこれはない方がいいよって言われて、あ、
うん、
そっかって、今まで撮ってきたのにはその人っていうのを入れていなかったにもかかわらず、その時に分かっていなくてブレていたっていうことがあったので、
あ、
なんかいつの間にかこうずれてきちゃってるとか、そういうのもあるのかなとか、
ね、あ、まあ、まあそれはやっぱり経験でしょうね。僕も多分最初の頃はなんかいろいろ変なことやってたと思うんですけれども、
あ、なるほど、
ね、うん、あの、うん、まあ、まとめるっていうことをし始めたの ってだいぶ前の話なので、ど、うんうん、その頃どうしてたかよくわかんないんですけど。すいません。ただが、え、はい、うん、
やっぱりそういうなんか機会があって、まあ、このずらっと並べてみてこう振り返ったりした時にこう、あ、ずれてきてるかなとかっていうのも気がつくものなんですかね。
そうですね、うん、うん、あの、まあ、やっぱり学校でなんかいろんな人の写真、まあ、あの学生同士の写真のね、あの、公表会とか、そういうのとか見たり、
うん、
あの、いろんな先生とか、まあ、いろんな作品に触れることで、だいぶ、こう、あの、あれは違ってきましたけどね、こう、あの、選ぶためのテクニックっていうかね、
はいはいはい、
そういうのはもちろんやっぱりあるので、
うんうん、
あの、そういうのは、ま、学べましたけれども、うんうん、基本的に何を撮ってどういう風にまとめるかっていうのはやっぱり、こう、その人の人生そのものみたいな感じがします。
そうか。
はい。
なるほど。
うん、
はい。まあ、どういう撮り方で、まず、人それぞれだからね、
うん、
こう、これが正解っていうのはないとは思うんですが、うん、でも僕はちょっとそういうなんか、追って撮ってみるのは面白いかなっていうのがあったので。
あれですね、なんかもしもテーマを決めるんだとしたら、うんうん、そのテーマをどのぐらいこう深く作れるかっていうところで勝負が決まっちゃうような気がします、
ね。ああ、なるほどね。うん、うん、うん。
割とでも欧米だとそのまずコンセプトありきっていうの多いような印象があるんですけど、僕適当にサンプルもなしにあげてるんで全然こう、ひょっとしたら大嘘つきかもしれないんですけど、
はいはい、
特に向こうの 美術系の教育の仕方の原因もあるのかもしれないんですけど、
うんうん、
まずあのコンセプトがあってこういうのを表現したくて、そのためにこういう手法使ってこう組みましたっていうのを発表する訓練を徹底的にやる
ん
です、
うんうん
うん、そういう教育のこともあるのか、まあ、今だと日本でも同じような美術の高等教育だとやってると思うんですけど、
うんうん、
そういう訓練きっちりやってでコンセプトちゃんと出して作れるっていうのがねないと、
うんうん、
ちょっとあってテーマありきでやってそれをなぞるだけ、うん、浅い写真になっちゃうとか、
うんうんうん、
遅れるかもしれない、
うん、なるほどね。
なんかだんだんでもそれをやりすぎるとあの現代美術一歩手前みたいになっちゃってすごいややこしいことになるんですけど。
なるほど、うん、なんかね、それでテーマを決めてなんかガチガチになってこう撮れなくなっちゃうとちょっとまずいなっていう気もするんですけど、なんかそれを楽しめるといいかなっていう気はしたので、なんか一つ二つそういうのを持ってそれ以外もまあ気軽に撮るっていうのも忘れなければそういうやり方も面白いかなっていう感じがします。もうちょっと私は結構面白い参考になったお話だったんですがいかがでしたでしょうか。はい、はい、ということで、今回はこの辺にしたいと思いますが、今年は、お盆もしかするとお休みの回が出るかもしれません。これから収録をしてみてみて、去年同様でこう休みなく配信できるかもしれないですが、どちらかというと一回ちょっと、お盆お休みをいただこうかなという感じになっています。
はい、
まあ、今週はこれで無事配信ができると思うんですが、来週か再来週でもしかするとお休みをいただくようになるかもしれません。はい、その場合は、ホームページの方のトップページ、告知を出させていただきますので、ホームページの方もチェックしてみてください。そう、最近ブログの話をしていないんですが、ブログもちょこちょこ変わっておりますので、ブログなんかも見ていただけると、
はい、
状況が分かるかと思います。
はい、
はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノート、
はい、小関でした。
はい、ではまた来週。
はい、お疲れ様です。